SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Hey! Hey! 日本とオーストラリアのサッカーについてとことん語るポッドキャスト、日豪サッカーの架け橋、SBS 日本語放送の大場由美です。
九州男児高尾こと寺本高尾です。よろしくお願いします。
さて、 FIFA ワールドカップまでカウントダウンに入りましたが、高尾さんいかがですか？
今回のワールドカップは僕が今まで見てきたワールドカップの中で一番面白い、そして盛り上がる大会だと思います。
それはなぜですか？
日本のレベルがすごく上がっていて、ワールドカップもかなり経験しているので、そして今回は対戦相手がスペイン、ドイツ、この組み合わせになった時点で僕はすごくワクワクドキドキの気持ちになりました。
そしてこのワールドカップに向けてリリースされるこのポッドキャストでは、オーストラリアで活躍する選手やコーチ、そして関係者などを紹介していきますが、まずその前にこのほどコーホストを務めていただく高尾さんにまず自己紹介をお願いしたいと思います。
ありがとうございます。九州男児高尾こと寺本高尾です。僕は2015年にサッカー選手としてオーストラリアにチャレンジしに来ました。サッカーを始めたのは3歳4歳なので、もう30年以上サッカーをしていることになります。現在はメイト FC というチームでサッカーのコーチをしています。
ということで、サッカーを心から愛する私たちがまず第1回でご紹介するのは、オーストラリアのトップディビジョン A リーグです。
A リーグといえばやはり僕の中では小野選手。僕がオーストラリアにチャレンジする前に日本でもかなりテレビでも放送されていたので、僕はすごく印象に残っています。そして僕がオーストラリアに住み始めてから7年、この7年間で様々な選手が A リーグにチャレンジしてきています。最近では J リーガーがチャレンジしているのですごく楽しみです。
今、小野伸二選手の名前が挙がりましたが、今日の1回目のゲストは、実は小野選手の元チームメイトであって、コンサドーレ札幌から移籍してきたストライカー、段崎陸選手です。現在ブリスベンロアで活躍しています。段崎選手、ウェルカムバックです。 A リーグ2シーズン目を迎えるということで、まずその感想から聞いてもいいですか？
まあ、素直に戻ってこれたのはまあすごく嬉しいですし、まあ、チームもそうですけど、まずオーストラリアという国、まあ、あとブリスベンという、まあ、街含めて、まあ、本当に素晴らしいところだなと思っていたので、まあ、また戻ってこれて嬉しいかなというふうに思ってます。
前回ブリスベンロアに初めて移籍した際に、ムーン監督は段崎選手についてすごいハングリー精神が強い選手とおっしゃっていたんですけど、そのハングリーさ今も変わらないですか？
まあ、そこは変わってないと思ってますけど、僕もまあ2シーズン前は結果出ましたけど、今年出るとは限らないですし、やっぱりもっともっと結果出さないといけないなというふうに思ってますし、まあスタメンもまあ確定してるわけじゃないので、やっぱり普段の練習から油断せずもっとレベルアップしないと、やっぱ上にはいけないのかなというふうに思ってます。
段崎選手は日本でも J リーグでプレーして、今回オーストラリアでも2年目。で、日本のサッカーとオーストラリアサッカーの違いって一言で表すと難しいと思うんですけど、どういったことを感じました？
まあ、サッカーなんで、まあ、どこの国行っても求められることであったりとか、そういうのはやっぱベースという部分はやっぱどこ行っても変わらないと思いますし、ちょっとクイックネスな動き、ちょっと速い動きであったりとか、やっぱりちょっとパスのコンビネーションでワンタッチを多く増やしてとか、いろいろなサッカーありますけど、まあ、日本はやっぱ、なんていうの、クオリティも高いですし、やっぱアジアの中でやっぱ日本がナンバーワンなんじゃないかなと思ってますけど、まあそれに比べてやっぱオーストラリアは別に悲観してるわけじゃないんですけど、まあもうタフな選手ばかりで、なんていう、ハングリーさっていうのはこっちも持ってる選手多いですし、まあ本当バチバチって感じですね。
こちらでプレーする上ですごく大切にしてることっていうのはありますか？
日本人って海外に来て、輪に入る中で、ちょっと冷めてるじゃないですけど、そういうイメージがあるんですけど、やっぱ、そうじゃなくて、どんどんこう、みんなの輪に入っていくであったり、どんどん、汚い英語でも、 頑張って話せば、ちゃんと聞いてもらえるし、もうなんて言うんでしょう。オーストラリアやっぱ、いろんな国の人がいるから、やっぱそれに対応してくれるというか、うん、まあどんどんこう、輪に入って、聞こうとする、話す、チャレンジしてみるっていうのは、まあ意識してるかなって。
これなんか、パスが来ないとか、そういったことはなかったんですか？最初入った時とか。
誰でもまあ最初はなんだこいつっていう感じだと思うんですけど、最初はやっぱ欲しいタイミングで来なかったりとかもありましたし、まあそれはまあ喋って改善することであったり、ジェスチャーであったりとか、いろんな方法を使ってやったりもしましたけど、僕の場合まあ最初の早い段階、まあ結果を残せたらやっぱ信頼も仲間からの信頼っていうのはやっぱ勝ち得るものだし、やっぱそういうのがあったから、別にまあそこまでずーっとパス来ないとはないですけど、まあ最初の頃ありましたね。
A リーグは今回の2シーズン目になりますが、初めて来るとき、どういったイメージで来合されてきましたか？
やっぱ屈強な人たちがいる国としか思ってなかった。もう吹っ飛ばされるんだろうなとか、そういうイメージでありましたけど、まあやり方一つでまあそんなこともないですし、まあ強いですよ。オーストラリアの人もいろんな選手いますけど、もう本当に結果残してやろうっていう気持ちでしかなかったですね。こっからもうレベルアップ、ステップアップしていこうっていう思いでしかなかったです。
どういったところにご自身のサッカー強化されたと感じますか？
まあ試合出てなんぼなんで本当に。サッカー選手、まあ、試合出ないでずっと練習積み重ねることも大事ですけど、実践する場所がなかったら何のためにやってきたのって話であって、やっぱ僕も日本でずっとベンチでベンチ外、ほとんどでしたけど、やっぱこう、オファーくださって、求められるところに行って、そこでチームのためにしっかり結果を残す、まあそういう場所を提供してもらったので、まあ本当に、まあ出て結果残す自信ですよね。やっぱ練習だけでずっとやっててうまくいってもやっぱ本番で何もできなかったら意味ないですし、ミスは起こり得ますけど、ミスして学ぶことも多いですし、まあ自信につながったですね。
監督からはどんなことが今季求められていますか？
いや、まあ僕はもうゴールでしかないですね。まあ、結果残せば何も言われないんで。
逆にゴール以外にご自身なんか今回目標設定されていますか？今シーズン。
チームとしてやっぱタイトル取りたいなと思ってて、やっぱこの間の試合ベスト4まで行ったんですけど、オーストラリア版の天皇杯、FFA カップがあったんですけど、この間。で、まあ負けで、まあ、もう、めちゃめちゃ悔しかったですね。やっぱ、タイトル、取りたかったですし、やっぱ、AFC のチャンスであったんで、まあ、あとはもうリーグ戦になるんですけど、チームとして、タイトル、まあ、個人としてのタイトル、まあ、欲しいですけど、まずはもう本当に、チームとしてのタイトルっていうのを、取りたいっていうふうに思ってますし、まあ、プレーで言うとゴール以外であれば、まあそうですね。攻撃の選手ってやっぱり90分間ある中で何もない、こうフラーっとしてて、1点決めればミス何回しても1点決めればもうそこでヒールじゃないですか。でもやっぱ後ろの選手ってずーっと集中してゼロで抑えるのは一生懸命じゃないですか。でも一つのミスを犯して失点してしまったらもうそのせいみたいになるじゃないですか。そういうんじゃなくて、もうずーっとボールに関わり続ける。関わり続けてゴールを目指す。もう、まあ、トータルでクオリティの高いパフォーマンスを出す試合をどんどん積み重ねていきたいかなというふうに思ってます。
ああ、期待ですね、これは。今シーズンも。
近年、多くの日本人選手が A リーグに入ってくるようになったんですけど、南崎さん、前回プレーして今回また戻ってきて、他の日本人選手に A リーグ進められますか？
いや、進められますね。まあ人それぞれ考え方ありますけど、まあ僕は日本でくすぶってたんで、まあこうやってこっちに来て、試合に出れるチャンスをたくさんもらっている状況なんで、まあ言えるんですけど、来てみないとまあ良さもわかんないですし、来たらわかります、良さは。だからどんどん来た方がいいと思ってます。
今回ブリスベン側はダンザキ選手と正式契約を視野にまたウェルカムバックしてるんですけども、ダンザキさんにはその気持ちありますか？ここでもうちょっと長くプレーしたいという。
ありますけど、まあ僕自身目標はやっぱヨーロッパでプレーすることなんで、まあそこは絶対ぶらさない 目標があるんで、まあそう言ってもらえることは嬉しいですけど、ここでしっかり活躍して、個人としてはそうですけど、まあだからこそタイトルっていうのが求められるというか、タイトル取って外出ればでしょっていう感じなんで、僕の考えは。本当に、まあいいところですし、いいクラブですし、やっぱ好きっていう気持ちは変わんないですけど、やっぱヨーロッパでチャレンジしたい気持ちはありますね。でもやっぱここで長くいれるならまあ幸せですけど。
なるほど。やはり、そしてね、今年はワールドカップの年なんでね。で、オーストラリアで観戦すると思うんですけど、見ますか？
一応見ます。同じ職業の、
うん。
の選手なんで、やっぱり、そこを目指してやってる人間なので、やっぱり、国を背負って戦う選手たち、姿は見たいですね。
やっぱ小さい頃はワールドカップは見てました？
見てました。本田選手のフリーキックとか学校の校庭で、次の週みんなで蹴ったりとか、駒野選手の PK 外したやつとかも、言ってましたね。
ああ、いいね。
特に注目してるチームだったりありますか？
ブラジルか、なんならアルゼンチンかな、今年はって感じですね。やっぱメッシにタイトル取って終わってほしいなと思ってるんで。
段崎陸選手以外にも、現在 A リーグでは日本人が活躍しています。そして A リーグを語る上で外せないのが、ウェスティンユナイテッドの今井智樹選手です。
僕は以前、今井選手にインタビューする機会があったんですけど、すごく話しやすくて、とても感じのいい方でした。日本人として初めて A リーグのチャンピオンシップに輝く、ウェスティンユナイテッドのプレイヤーオブザシーズン、そしてファン投票によるフェイバリットウェスタアワードのダブル受賞、愛されキャラですね。残念ながら僕はインタビューできませんでしたが、ユミさんがいろいろなことを聞いてくれたと信じています。海外で活躍するために何が必要なのか、そしてチャンピオンになった時の感想など聞いてくれたと思います。
ウェスティンユナイテッド参入3年目でファイナルシリーズおめでとうございます。
ありがとうございます。
日本人選手として初めてグランドファイナルにたどり着き、そして実際に優勝されましたが、まずは率直なお気持ちお聞かせください。
僕自身のキャリアの中でも優勝っていうのは J リーグの J2 ではあったんですけど、国のトップディビジョンでの優勝っていうのはキャリアの中でなかったので、まあ非常に嬉しく思ってます。
少し前のことなんですけど、ファイナルウィホイッスルが鳴った時に膝をつきガッツポーズをされていましたが、どのような気持ちが込み上がってきましたか？
終了、ラスト、もうアディショナルタイム入って残り1分2分ぐらいの時に、なんかだんだん実感が、それまで結構無我夢中でプレイしてたんですけど、その残りも本当1、2分って時に結構自分の中で、なんだろう、実感がありたというか、ちょっと込み上げてくるものがあって、嬉しいなという気持ちでした。
2020年に2週間のトライアルで来合された際には、この状況、想像できましたか？
いやー、自分の中ではあんま想像してなかったですね。まず、来た最初当初は、もうまず契約できるかどうかわからなかったんで、契約達成のために必死だったんで、その先のことはあまり考えてなくて。
来合された時は、A リーグに対してどのような期待を持って来られましたか？
まあ、でもリーグの情報っていうのは日本いるとあんまりそのオーストラリアのA リーグの情報っていうのはあんまり入ってこなくて、まあそのかつて、モーナシンギーさんがいたりとか、三浦和也さんがいたりとか、本田圭佑選手がいたりとかっていう情報はもちろんあるんですけど、そのリーグの試合を実際見たりとかっていうのは僕日本いる時はなくて、まあ、そういったところでもその A リーグ自体のイメージっていうのはあまり持ってなかったんですけど、まあ率直にそのオーストラリアは何度か来たことあって、人も優しいし、まあ、英語圏だし、すごいいい国だなっていう印象は自分の中では持ってて、他の印象っていうのは正直そんなに持ってなかったですかね。
実際3年間プレーされて、A リーグに対してどのような思いを持たれるようになりましたか？
まあ、日本じゃなかなかいい経験をさせてもらってるなっていうのが率直な意見で、というのも、アウェイゲームで時差があったりだとか、まあ、その同じ都市じゃなかったら、基本飛行機で移動だったりとか、 ウェリントンに関してはそのパスポート持って、リーグ戦のアウェーゲームとパスポート持って国外に行くとかいうのは日本よりとなかなかっていうか、まあできない経験なので、こういったところでは、まあいい経験させてもらってるなっていう思いもありますし、まああと A リーグ自体のレベルも年々高くなってきてるなっていうのは、まあプレイしてる身としてもそう感じています。
こちらで3年間プレイされて、ご自身のプレー面では、A リーグでどのように強化されたと感じますか？
こちら監督が変わったこともあって、まあチームのシステムとかも変わって、日本であんまり多くプレイしたことないポジションでプレイする機会が増えたりとかもしましたけど、まあそういった意味ではいろんなポジションプレイすることができるようになったりだとか、その選手としてまあより幅が広がったなっていう面もありますし、まあ普段外国人選手とばっかし、まあこっちいるんで外国人選手としかやらないんですけど、そういったところで、まあ、日本の選手よりも、まあ、フィジカル的に強い相手と戦う上で、まあそういった選手の対応だったりとかも、まあ、強化されてるかなと自分の中では思ってます。
先ほど今井さんがこちらに来る際にはあまり情報がなかったとおっしゃっていました。最近では今井選手のもとに J リーガーなど A リーグに関する相談が寄せられることってありますか？
結構あります。はい。11月で32歳になるんですけど、やっぱある程度年齢いくとその J リーグで、まあ、チームが見つからないのもそうですし、もちろんチームがあった上でも、その、海外でプレイしてみたいだったりとか、その、英語圏で英語学びたいだとか、その、オーストラリアどうなのとか、その、サッカー事情だったり、生活事情だったり、給料事情だったり、問い合わせじゃないですけど、どうなのっていう、J リーガーの友達からは結構連絡来たりはしますね。はい。
このような日本人選手にとって A リーグはどのような可能性を持っていると感じていますか？
ヨーロッパのその5大リーグに比べるとやっぱりレベルが落ちるんですけど、英語圏っていう部分で、もちろん英語が学べるのは前提として、あと、やっぱり何より住みやすいんですよね。その、まあ、シドニーとかもそうかもしれないですけど、メルボルンとかもすごい日本人とかも多くて、やっぱ移民国家でもあるので、あと日本とも時差もほとんどないですし、まあ、直行便も出てますし、そういった面ではすごい、日本人が海外挑戦するにはすごいいい国だなと思ってます。
今井さんがオーストラリアでプレーする上で、なんか大切にしてることっていうのはありますか？まあ、
これ僕だけかもしれないですけど、その僕が J リーグでプレーしてるときに、同じチームの外国人選手とか、やる気のないプレーだったり、テクされたりだとかすると、チームからめちゃくちゃ不満でした。日本人選手からめちゃめちゃ不満出てて、あいつは外国人選手で高い給料をもらってるのに働かないとか、やる気がないとか、なんだあの態度みたいなのを結構、僕も聞いてて、僕が今そう外国人立場としてこっちいる以上、やっぱオーストラリア人以上のプレーをしないといけないと思いますし、その常に全力でやっぱ一切手抜かないプレーをして、やっぱチームメイトの信頼も勝ち取んなきゃいけないと思いますし、やっぱそういったところではその、まあ、意識してるというか、まあ、当たり前のことなんですけど、サッカーと真摯に向き合うっていうところですかね。僕のチームとか今僕以外の外国人選手みんなヨーロッパ人ですし、こういったところでまたその今まで触れたことないような考え方だったり、サッカーだったり、プレイスタイルだったりっていうのが、に触れられるし、まあ、そういった面では、はい、いろんな経験できて、すごいいい経験させてもらってるなと思ってます。
オーストラリアに来た当時で、なんか、このサッカーに関連して、カルチャーショックなどっていうのはありましたか？
その日本でプレイするときって、やっぱり、なんだろう、すごい恵まれてたなというか、言い方は悪いけど、過保護だったというか、試合のときも、グラウンドの周りに水飲むボトルが置いてあって、練習終わったら、チームのスタッフがいつもスタッフ磨いてくれて、とか、試合の時自分で何も持ってかなくても全部チームが運んでくれて、とかっていうのがありましたけど、こっちは結構基本、まあ、スパイク磨くのも自分ですし、その、試合のスパイク詰めるのも自分ですし、日本のが恵まれてたっていうか、まあ、よく言えば恵まれてたんですけど、悪く言えば、まあ、過保護だったっていう部分で、まあ、そういった部分では、まあ、でも僕自身、自分でできることは自分でやった方がいいなと思う性分なんで、そこにストレスは感じないですけど、まあそういうふうにちらっと思うことはありましたね。はい。
今井選手のプレーを見てると、本当いつも楽しんでプレーされてるイメージがあるんですけど、毎試合、どうですか？なんかワクワク感みたいのはあるんですか？
結構僕は若い頃とかは、いいプレーしなきゃ、いいプレーしなきゃみたいなので、結構その、逆にガチガチになってなんかあんまいいプレーできなかったりとかすることも結構あるんですけど、まあある程度試合経験積んで、まあいろんな経験重ねる上で、やっぱり、なんだろう、楽しまないといいプレーできないな。っていうのは、つくづく思うんで、まあそこは結構自分の中でも意識してますね。まあ辛い時でもまあ楽しんで、まあ自分がミスしたとしても、チームメイトが助けてくれるし、まあチームメイトがミスしたらまあ自分が助けられるしっていうところで、まあ持ちつ持たれすというか楽しむのは結構、サッカーやる上で重要なポイントではあると思います。はい。
A リーグでプレーできて良かったと思う瞬間は何ですか？
まあでも昨シーズンタイトル取れたのは、本当に、まあ自分のキャリアの中でも、最も嬉しい出来事の一つでしたね。まあ本当にだから、そういった面では来てよかったなと思いますし、 あとは、まあ、それこそ、まあ、さっきも言いましたけど、いろんな国籍の選手いるんで、まあ、その、オーストラリアの人でも、いろんなナショナリティだったり、いろんな、タイプの選手と対戦できるっていうのは、自分のサッカーキャリアにとってもすごい経験かなと思ってます。
最後に、このオーストラリアの地から観戦する11月のワールドカップ、どうでしょうか？
そうですね。まあ、もちろん、日本人では普通に日本を応援するんですけど、まあ、でも、そのオーストラリア代表も、Jリーグからもたくさん選ばれてますし、もちろん J リーグからも2人か3人か選ばれてますし、まあ、知ってる対戦したことある選手もいますし、知ってる選手も多くいるんで、まあ、日本を応援しつつもオーストラリアもやっぱり応援したいなっていう気持ちはありますね、はい、
高尾さんいかがでしたか？
選手たちの話を聞いているとやはりその言葉には説得力があり、そして覚悟なども伝わってきます。話を聞いていると会場に足を運びたくなります。 A リーグは現在真っ只中、ウーマンズは11月19日に開催予定なので、ぜひ応援に行ってほしいですね。
そうですね。エピソード2では A リーグの下部リーグにあたるナショナルプレミアリーグ、通称 NPL で活躍する日本人選手をご紹介します。この NPL、 実は本当にたくさんの日本人選手が活躍されています。
かなり NPL も熱いと思います。
ということで、また次回の日豪サッカーの架け橋をお楽しみに。
Till next time.